社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第70回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスと申します。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ついに来ました70回です。
本当ですね。
嬉しいっすね。このやっぱり70とか80とか90とか100と、もう100がちょっと見えてきましたね。70回も。
本当ですね。
嬉しいですよ。
すごい。
すごい。だこれまで70個、岡本先生は質問に回答してくれてるわけですから。
本当ですね。そろそろ1回目の、また話してもいいですかって。
2ターン目
もう一回2ターン目。はい。はい、デバイスして、ちょっと。
ちゃんと皆さんの相談に答えていきますので、ぜひですね、リスナーの皆さんも、答えてほしい。こんなことに今悩んでるんですっていうのがありましたらですね、概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントがございますので、そちら登録していただいて、相談を投げていただければと思っております。はい、というわけで今日も相談が届いておりますので、ご回答いただこうと思います。今日の相談、こちらです。広告代理店の経営者の方からのご相談です。都内で広告代理店を経営しています。社員数が20名弱で昭和生まれの社員しかいませんでした。この春中途で20代前半の社員を採用できました。入社して1週間程度経った後、経営陣と同じ部署の管理者とで、彼のメンター役の40代前半の社員と彼を歓迎する会飲み会を開きました。その際は彼も楽しんでくれていたように見えましたし、先輩社員たちも特に問題のある行動を取ったようには見えなかったのですが、先日とあるルートからあまり楽しくなかった、どちらかといえば嫌だったという話を聞きました。最近の若い子は飲みニケーションを嫌がるという話は聞いていたものの、実際に遭遇してみると複雑な気分です。会社での飲み会はもう時代遅れでしょうか。私自身は飲むのは好きですし、飲みながら勉強したことも多かったのですが、アドバイスがあればお願いしますということです。なるほど、
なるほど。
飲みニケーション
ですね。
はい、すごいですね。とあるルートからあまり楽しくなかったって聞いちゃうの、なんかちょっと切ないですね。
ねえ、ちょっとね、あれでしょうね。
ご本人から言われるならまだしも、
まあ、本人からは言わないでしょう、まさかそういう話。
まあ、確かにね、言いにくいですよね。
言いにくいっすよ、だって歓迎してくれたのにね、みたいな話でね。まあそういう意味で言うとあれですよね、今、その確かにこれ、トーマスさんから言われて、はい、ね、やっぱりちゃんと冷静に受け取っていい社長さんですね、この人ね。なんで私がこんなにやってやったのにとね、変な風にね、思っちゃう人もい
る。そうですね。
素晴らしいです。そうなっていないっていうのはやっぱりね。うんうんうんうん、まあ確かにね、飲み会ってね、そう、僕、でも私ももう60近いですから、どちらかというと、飲み会賛成派ですし、はい。リスナーの方はそういう私の発言としてバイアスかけて聞いてくださいという話です。
受ける。岡本先生もね、はい、そういう世代だということで。
は
い、
そうなんです、そうなんです、そうなんです。はい。まあ、で、まあ、要はやったらいいんじゃないですかっていう、まあ、ちょっとあれなんですけど。とは思います、私も。うん。で、社長がやはりね、やりたいと思ってることでね、はい、社長が作りたい会社を作っていけばいい。まあ、そういう、まだまだそういう規模の会社さんだと思いますし、そういうステージじゃないかなというふうに思いますのでね、はいはい、だから、なんか世の中がどうだとか、うちの最近の若者はどうだっていうところにあまり囚われすぎちゃう必要はないのかなと思いますね。こういうことが、まあ、こういう会社を作るためにやっぱりコミュニケーションも必要だ、みたいな形の中で、信念を持ってやってっていただいたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。それに関しては。
なるほど。うん、まあ、確かにそうですね。そこはぶらさなくていいですよね。
うん、そうですね。そう思います。うん、まあ、ただね、やり方だったりとかなんていうんですかね。まあ、それをやることによってね、なんかこう、ソース感を食らってしまったりとかね、そうするとあんまりね、その社長の意とかね、伝わらないとか、いうのはあるので、まあ、やり方的なところではちょっと気をつけてもら てもいいのかなという点はやはりあるかなと思いますけどね。
ほうほうほう。
うん。ですね。まあ、一言で申し上げると、なんで飲みたいんですかっていう話をちゃんと整理してくださいね、だと思うんですよね。
なるほど。なんで飲みたいか、
うん。うん。で、なんだろうな。その、社長が思いつきで飲みに行きたいっていうのは上級者編というかね、だったら自分の好きな人と飲みに行けばいいと思うので、
確かに。
はい。社員さんに対して一緒に飲むっていうのは、まあ、もちろんそれなりにね、考えられたことがあるし、まあ、なんかね、勉強したことも多かったっていうことで、まあ確かにね、私もそういう世代ですから、はい、ありますし、うん、飲み会のね、飲みニケーションのいい場面っていうのは、なかなかね、ちょっとお互いが、こう、うん、率直に話し合うのがね、まあお酒の力というかアルコールの力で、それが少しやりやすくなるという面も、いい面としてあるかなとは思いますけどね。
なるほどね。
うん、ただまあ逆にね、それでタガが外れてしまったりとかっていう部分は、うん、それもあるので気をつけないといけないところだと思いますけどね。う
ん、確かに。
だから、まあなんて言うんですかね、やっぱり、まあ、じゃあそこまでしてならやらなくていいよというね、お方もいらっしゃるかもしれませんけど、なんて言うんですかね、本当に飲みに行きたいから飲みに行くんじゃなくて、で、はい、その人に何を伝えたいとか、社長の思いを、じゃあ、まあ、場所が変わってね、そういう飲む席だったりとか、どういう、ね、それのどういうところを選ぶかっていうのも、やっぱり気をつけていただいたらいいと思いますけどね。そこで伝えることっていうのは違うような、より伝わることが伝わるようなシチュエーションっていうのはあると思いますから、会社の中で、デスクの前で、例えば伝えるとか、社長室で伝えることと、そういうね、なんとなくちょっと、雰囲気的にももう少し柔らかい雰囲気の中で伝えることとだと全然やっぱり受け止める方も違うと思うので、
なるほど、
まあ、そういうことをちゃんとしっかり考えましょうねということに尽きると思うんですけどね。
何のための飲み会なのかっていうのを社長自身がちゃんと設定して開催する。
そうですね。
なるほど、
うん、ですです。だから、まあ、そのためにはね、やっぱり、そこで何を伝えたいかとかね、いうのもあると思いますし、まあ、何を伝えるかの前に、実際に、社長が思ってる彼に対しての、まあ、現状どういう、ね、どういうような問題、どういうことを変えても、もっともっと伸ばしたいのかっていうことを、社長が何を捉えてるかっていうことは明確にした方がいいと思いますし、ね、まあ、あるいはまあ、新入社員の歓迎会だったら本当にこうリラックスしてもらうためにみたいな話だったら、まあ、それはそれでね、あまり何かそういう、もっとこういう点を伸ばしたいとかっていうことない場面もあっていいわけでいいと思いますけど、じゃあ本当にリラックスしてもらうとか、社長自身のことを知ってもらうとか、ね、はい、管理者の方のことを知ってもらうとか、会社のことを知ってもらうとか、いうことをこう伝えるっていう、そういうのも大事な目的になると思うので、
なるほど。
その辺をちゃんと整理して、まあ、飲みなんですけど、飲みじゃなく、それじゃ飲みじゃないかって言えばそうなんですけどね。でも、会社、ね、そのぐらいで最初はやった方がいいんじゃないかなっていうのは私が思うところでございます。
はあ、はあははあ、なるほどね。でも確かになんか、これ何の時間なんだろうって思っちゃったら、なんか嫌ですもんね。もう、そう思わせちゃう飲み会だと参加する目的本当わかんなくなりますもんね。
そうですよね。うん。だし、社長もね、せっかく時間を使うわけですからというふうに思いますからね。だから、まあ、で、あとはまあ、そのためにいろんな準備をして、まあ、なんていうんですかね。まあ、営業の一つというかね、多分接待をなさるケースもあると思うんですね。社長さんご自身が、大切な取引先さんと一緒に接待として、はい、まあ、お酒を入れる場面を想定するみたいな。場面もあると思うんですけど、その時はなんかやっぱりそれなりのことは考えられて準備なさると思うんですよね。どういうお店にしようかとか、
はいはい、
じゃあそこに誰に参加してもらおうとか、最初こんな話をしてとか、あの人はじゃあ最近どんなことに関心あるのかな、いろいろと多分ね、接待する場面だったら多分接待すると思うんで、いきなり今日ね、今日ちょっと暑くなったからピアホールガールで行きたいな、じゃあ接待しようかって言っちゃうじゃないはずなんで、
確かに。なるほど。だから接待ぐらいの気持ちで、
一
回セッティングしていく必要があると。
と思いますね。そういう意味で言うとね。
なるほどな。
うん。 で、まあ、その中で、確かに、だから、やっぱり、その、なんか、飲むという席、お酒が入る席に、まあ、単純に慣れてない世代、というのもあると思うので、うんうん、だから、まあ、慣れていってもらうとか、あ、結構、ね、世の中的にはどうかなって言われるけれども、あ、結構いいものじゃんとか、楽しいじゃんって思ってもらったら、ね、うん、全然、変わると思うので、じゃ楽しくなるためにはどうしたらいいのかなとか、彼にどんな話をしたらいいのかなとかね、うんうん、いう話ですよね。っていうことだと思うので。なるほどね、
うん。確かに今の世代の子たちは特にコロナ禍で人と絡んでなかったりしますからね。
うん、と思うんですよね。
ケアもしてあげる必要はあるのかもしれないですね。
そうですね。おっしゃる通りですね。やっぱりそういう意味で言うと、まあコミュニケーションね、大きな概念で言うと、人とコミュニケーションを取る場とか取る方法の一つとして、アルコールが入る飲みに飲むというのもあるわけですからね。そういうふうに捉えていただいていいのかなっていうふうに思いますけどね。うん、そういうふうに捉えていただく方が絶対いいと思いますよね。
うんうん、いや、このなんか世代間の問題って難しいっすよね。なんかお互いにこう気を使い合っちゃって、なんかうまく逆に回らなくなっちゃったりとかってよく聞くので、
うん、そうです ね、
楽しく飲める場がだったら全然世代関係なくざくばらんに話せるような空気が作れちゃえさえすれば、
うん、
ね、飲み会もそんなにストレスではなくなるんじゃないかなと思いますけどね。そこが難しいかな。
そうですよね。だから、まあ、それはもうやりながらだとは思いますしね。はいはい、そういう意味で言うと。うん。だから、なんかね、そういうことを考えてもらってもいいのかなと思います。
なるほどね。
だから、ですよね。まあ、そういう意味で言うと、どうなんですかね、この会、まあ、社長もだから交流の範囲を広げるとかっていうのは前提として必要かもしれないですけどね。普通でいくとやっぱり年が上がっていき、社会的な地位も上がっていくと、はい、お付き合いを普通にする方っていうのも、やはり、それなりの方々になっていきますので、同世代とか同じような立場の方とか、ね、はい、なっていくと思うので、まあ、そこを意図的にね、なんか割と若い方がいる場面に、なんかその肩書きではなくて、飛び込んでいくみたいな場面を、
確かに、
そういうことも考えてみたらいいのかもしれないですよね。
うん、なるほどね。普段からそういう若い世代、いろんな世代の方と交流していくことで、そういう感覚も身についてくるということですね。
そうですよね。うん、まあ、それもだから、社長にとっての一つの、なんていうんですか。
確かに。
うん、まあ、よりね、より良い会社を作るために、社長の、その、まあ、コミュニケーションのね、プランとかね、はいはい、接し方というのが変わっていくんじゃないかなと思います。
なるほど。
まあ、多分、もっともっと楽しいことはできると思うのでね、そういう意味で。はいはい、まあ、自分で楽しんでいただいてね、というのは、まあ、変な意味でね、自分だけが楽しくなるということじゃなくて、自分も楽しくなるために、相手がどう感じてるかな、みたいなことを考えながら、
なるほど、ね、
みたいな。
ほう、
やってもらったらいいのかなと思いますね。
確かに、いや、なかなかなんかちょっとまあ身近なテーマではありましたけど、今までない相談でしたね。飲み会の設定の仕方、はい、
うん、
まあ、今日のキーワードとしては、まあ、目的を持って飲み会を設定するということと、あとは、お客様を接待するような気持ちでしっかり準備して取り組むということと、あとは今あらゆる世代の人と社長自身が普段から交流を持ってで、まあ、楽しいと感じてもらうような飲み会を設定していくというようなところですかね。
はい、そうですね。素晴らしいです。
勉強になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけで、いかがだったでしょうか。リスナーの皆さんも、今日の回答を聞いてですね、いろいろ思われたことだったり、実際自分の会社ではこんな感じなんですけど、どうしたらいいでしょうかとか、いろいろ疑問、相談、悩みが湧いてきた方もいらっしゃると思いますので、ぜひですね、概要欄にある岡本先生に通じる LINE 公式アカウントに友達登録をピッとしていただきまして、相談、質問、何でもお送りいただければと思っております。番組の感想なんかも送っていただけるとめちゃくちゃ励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、
では
番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。岡本先生、お願いします。
はい、ありがとうございます。前もお伝えしたように、これ多分流れてるのは6月のもう最後の週ぐらいだと思いますの で、 もう取り組んでいただいている方もいると思うし、終わってる方もいるんですが、この時期 社会保険労務士は、お祭りというか、ちょっと業務がたくさん増える時期であって、労働保険ですね。社員さんの労働、会社の労働保険の年度更新というのがありますし、社会保険に関しては、算定基礎届というのを、7月10日までに、書類を提出しないといけなくなりますので、まだ取り組んでない方とか、なんかめんどくさいから封筒来たままほっぽってあるよという方は、やめていただいて、はい。手を打ってください。お知り合いの社労士に助けてっていうふうに言ってもらったら、助けてもらえるかと思いますので、はい。
なるほど。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。岡本先生もじゃあ忙しい時期なんですね、今。
そうですね。はい。ちょっと業務量は多い時期ではあります。はい、まあでも、
ですね、
はい、お祭りのように楽しみましょうという、先日も先輩社労士の方が言ってました。
いいです、
はい。7月はお祭りだよと。
楽しみながらでは取り組んでいただければと思います、はいはい、というわけで社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第70回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。